今日は使徒の働き第23章1節から15節です。このところでは最高法院の混乱が語られています。最高法院というのはユダヤ人たちの社会の中にあって最も大切な機関、物事の重要なことを決める、日本で言うならば国会に当たるような、そういうようなところであるわけです。そこにパウロが引き出されて尋問を受け、また裁かれるというようなことになったわけですけれども、彼自身は一節のところに、私は今日まであくまでも健全な良心に従って神の前に生きてきましたというふうに、まず最初にそのように口を開いたわけです。ところがそれを聞いた大祭司アナニアは彼の口を打つように命じたとあるわけです。なぜ彼はこんな行動に出てきたのか。3節の終わりを見ると、このパウロがアナニアに向かって言っている言葉があるわけですけれども、律法に背いて私を打てと命じるのかという言葉が出てきます。律法に背いてということであるわけですけれども、それは神殿でこの生贄が売り買いされる、イエス様はそのことを指してこの神の家を売り買いするようなところにしてしまうのかということを指摘されたことがあったわけです。おそらくそれはこのパウロの時代にあっても、やむことはなかったであろうと思うわけです。おそらくはその神殿で使える祭司がリベートを取って私腹を肥やす、それはしてはならないことであったわけですけれども、言うなればその頂点に立っていたのが大祭司であったわけです。ですからこの大祭司はこの健全な良心に従って神の前に生きる、そのことを彼は果たしてやっていたんだろうか。おそらくこの大祭司アナニアの両親はそれを聞くときに、自分はそのように生きているとは言い難い状態だったのではないかと思います。彼の心の中にやましい思いがあって、まさにパウロがこの白く塗った壁をというふうに言った、外面は立派でもそのうち心の中にはもう欲でいっぱいになっているのではないか。それはイエス様がこのパリサイ人に対してこの白く塗った墓と言ったのと同じ意味であったと思います。しかしこのパウロはこのアナニアが大祭司であったということが分かって、5節を見ると、私は彼が大祭司だとは知らなかった、確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはならないと書かれています。ですから彼はやはり神の御言葉に従っていく、相手がたとえ悪を行おうとしても確かにこの神の前に生きるという生き方を彼はしているわけです。そしてそういう中にあって6節見ると、この大法最高法院の一部がサドカイ人、また一部がパリサイ人であるということで、なんと彼はその中で、私はパリサイ人です、パリサイ人の子です、私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのですと発言したわけです。これはまさに神様の知恵というか、この状況を見たときに彼はこのことを語った。そして死者の復活、このことは実はパリサイ人とサドカイ人の間にはもう大きなズレがあったわけです。8節にサドカイ人は復活も見つかりも霊もない、 言うなれば、サドカイ人っていうのはもうこの世で生きることを最高の価値あるものだと思っていた人たちであったわけです。ですから彼らはもうヘロデやそしてローマ政府にも加担していく、この世でもう素晴らしい生き方をするということがもう彼らの目的のような生き方であったわけです。しかしパリサイ人はそうではなくて、もう復活も御使いも霊も信じる、ですからその2つはもう対極にあった。そのことによって9節には騒ぎが大きくなり、そしてまた10節には論争がますます激しくなっていく。もうこの最高法院が混乱してしまって、一体何のために集まっているのかわからないような状況に陥っていく。しかしこれはやはり神様がパウロに知恵を与えられて、そしてまたこの真実が明らかにされていくという、まあ、一つの機会になっていったわけです。9節を見ると、パリサイ派の律法学者たちは、この人には何の悪い点も見られないというふうに言ってるわけです。敵対していたものが、なんと何の悪い点も見られない。まさにパウロ自身は、この良心に従って神の前に生きているということの、また一つの大きな証であったのではないかと思われるわけです。そして10節にはこのますます激しくなり、パウロが引き裂かれてしまうのではないかと思うほどの状況に陥ってしまった。ですからそこではもう何にもこの決めることができない。そしてパウロは平原に連れて行かれるということになったわけです。そして11節を見ると、その夜主がパウロのそばに立って勇気を出しなさいと直接パウロに語られることが出てきているわけです。このことはあのピリピで、彼も捕らえられた時に、その夜、まあ、彼はシラスと共に賛美を下げ祈っていた時に大地震が起こって、彼らは牢の中から出ることができたということを思い起こさせられると思います。このところではこの主がパウロのそばに立ってという、言葉が出てきているわけですけれども、主とは当然これはイエス様のことであるわけです。そしてそばに立って、なんとイエス様は彼の傍らにおられた。そして勇気を出しなさい、そのようにパウロに言われたわけです。エルサレムで私のことを明かしたように、ローマでも明かししなければならない。言うなればこれは神様の命令であるということです。ローマへまで行ってそして明かしをする。なぜか、彼は神様によって異邦人の使徒として召されたということであるわけです。そしてまた神様は必ずご自分の目的を全うしていかれる。そしてその神様の働きをするときには、主がそばに立ってくださる。そして勇気を出しなさい、そのように励ましの言葉を必ず与えてくださるということであるわけです。ヨシュアも約束の地に入るときに、大きくあれ強くあれ、その言葉が与えられて、彼はこの先住民に向かっていくということがあったわけです。そして主が彼と共におられた。それは私たちにも当てはまることであるということです。神様の御心に従って私たちが進むときに、おそらくは妨害するものや敵対するもの、また困難が待ち受けているということがあるかもしれません。しかし主がそばに立ってくださる。そして私たちが御心の中に歩むときには、勇気を出しなさい、そのような励ましを 私たちも与えていただくことができるということであるわけです。そして12節を見るならば、このユダヤ人たちが徒党を組んでパウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓ったというようなことが出てきているわけです。もう呪いっていう言葉がここに出てきてます。一体呪いはどこから出てくるんだろうか。それはもう悪しきものから出てくるものである。でも私たちは神様が祝福してくださるということを忘れてはならないと思います。祝福は神様から来、そしてまた神様は私たちと共におられ、そして常に勇気を出しなさい語ってくださる方であるわけです。どのような陰謀やまた企てまた呪いがあるとしても、必ず神様は私たちを助けてくださる。そしてこのことはついにはこのパウロはローマまで行くということです。その途中にさまざまな困難が出てくるわけですけれども、しかし神様が命ぜられたことは必ずその通りになされる。ですから私たちはどうすべきかというと、まず祈って神様の御心が何であるのかということを知る必要があるということです。そして神様の御心が分かり、私たちが進んでいくときに必ず主は共におられて、そしてその御心を必ず神様は成し遂げてくださる。そして私たちに勇気を出しなさい、励ましてくださることを私たちは知ることができると思います。私たちも同じこの信仰を持って、そしてまた神様が必ず御心を成してくださると信じて、私たちは歩んでいくものとさせていただきたいと思います。